週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、夏といえば参議院選挙が行われますね。
そうですね、
はい、これまでの選挙との大きな違いはネット選挙が解禁されるということです。ということでね、今回はネット選挙について取り上げます。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、サイバーショット。
コンパクトデジタルカメラといいますと、最近ではスマートフォンのカメラ機能に対抗して、まあ、差別化を図るための高機能化が進んでいると、以前この番組でもご紹介しましたよね。
で、
そんな中、今各社が力を入れているのが本格的な撮影への対応とズームの高倍率化です。でソニーは先月、その2つの条件を満たす高付加価値モデルのコンパクトデジカメ、サイバーショット DSC-HX50V を発売しました。
この製品の最大の特徴というのは、コンパクトデジカメながらね、30倍ズームを搭載したということです。
すごいですよね。
30倍ってすごいですよね。で、これまでにもね、30倍を超えるズームを搭載したデジカメというのはあったんですが、どれも一眼をちょっと小ぶりにしたようなグリップタイプでね、はい、コンパクトタイプとはターゲットが違ってたんですね。この製品は電源を切るとレンズが本体内にね、格納される振動式のレンズを採用していて、コンパクトデジカメと同じスタイルなんですね。
こちらですね、前のモデルは20倍ズームを搭載していたんですが、はい、ボディサイズを比較してみるとほとんど変わらないんだそうです、奥行きがだいたい4ミリぐらい、幅と高さはそれぞれ 1.5 ミリほど大きくなっただけで、20倍ズームから30倍ズームになったということなんですね。
で、このカメラのアクセサリー端子はね、ソニーのデジタル一眼のアルファだとか、ビデオカメラのハンディカムとね、共通になっていて、はい、電子ビューファインダーやフラッシュを取り付けることもできるんですね。あと、そのハンディカム用のね、ステレオマイクロフォンだとか、バッテリービデオライトを取り付ければ本格的なビデオ撮影もできるんですね。
なるほどですね。で、それから機能面の方を見てみるとですね、マニュアル撮影をする時の露出補正ダイヤルっていうのが新しく本体に用意されて、いちいちこう液晶画面上でメニューを呼び出して設定するっていう必要がなくなったんですね。まあ、本格的な撮影を好むユーザーさんにも対応しているということですね。
はい、運動会とかね、学芸会の撮影で高倍率ズームを使う機会が多いファミリー層ならばね、一眼やビデオカメラから乗り換えてこの1台に集約することも考えられますね。
なるほど。
その2、カロッツェリアサイバーナビ。
市販カーナビの市場は今縮小傾向なんですが、その一方で技術の進化は目覚ましいものがあります。で、その代表例といえるのが、去年パイオニアが打ち出した拡張現実 AR ヘッドアップディスプレイというのを搭載したカロッツェリアサイバーナビです。こちら、あの以前ね、このコーナーでもご紹介しましたけれども、こちらは運転席に設置した AR ヘッドアップディスプレイにナビ情報を表示する形になっています。ドライバーは目の前の風景に重ねた状態で地図とか案内表示を見られるので、まあ、直感的にルートを把握できますし、視線移動が少ないので目が疲れにくいという特徴を持っています。で、このサイバーナビが今月発売の新型モデルでさらに進化したということなんです
ね。これだけでも相当進化してたのに、さらに進化ということですよね。で、新型のサイバーナビ、この上位機種というのは専用の車載カメラと通信モジュールを、ね、搭載していて、はい、これから通るルート上の交通状況をナビの画面上に静止画で映し出すんですね。
要するに実際のこれから行こうとしている先の交差点の写真が送られてくるってことなんですよね。
そういうことです。はい。で、どういう仕組みかというと、はい、全国の、ね、高速道路施設だとか交通量の多い交差点、渋滞といった、ね、その交通規制が配信された場所を対応サイバーナビを搭載した車が通ると、ね、はい、自動で道路の状況を撮影して、はい、ネット経由で他のドライバーに共有するというものなんですね。
はぁ、
つまりいろんな人のね、 情報が
ですよね、まあ、ソーシャルな感じでシェアし合ってっていうことですよね、
はい、でパイオニアではね撮影スポットは当初5000箇所から始めて徐々に増やしていくという考えなんですね。
これメーカー側が提供するんではなくって、うん、ユーザー側が、ねうん、こう知らないうちに写真を撮っていって情報を共有するっていう形なんですよね、うんうん、
でねこの機能で便利なのは渋滞情報が出ている交差点を通る場合なんですね、
はい、
で実は右折レーンだけが混んでいて直進方向は空いているというような場合ありますよね。
あります
でそういった場合でも配信された静止画ならばそれを判別できるわけですね。
なるほど、うん、あとはあの駐車場がこう混んでるような人気の商業施設とかで、はいはいまあ、比較的空いている駐車場を探すだとか、うんうんまあ、そういったこともできそうですよね、
うんうん、
ただですねこれ値段を見てみるとですね、
う
ん、この上位機種って30万円を超えてきてるんですよね、
うん
まあ、結構値段としては高いの で、
ね
まあ、ここまで先進的な機能を率先して選ぶとなると、うんまあ、かなりマニアックな選択ということになりそうですね、
はい、その3ライブスクライブ Wi-Fi スマートペン。
会議や講演会インタビューなどで IC レコーダーを使った時にですね頭出しだとかテープ起こしが面倒だったっていうことを、まあ、特にですね、はい、出版業界の編集長なんかはよく経験があると思うんですけれども、はい、このソースネクストが発売したライブスクライブ Wi-Fi スマートペンっていうのは、うん、それを解決してくれるっていう話なんですが、
はい、このねスマートペンは見た目はちょっと太めのペンなんですけれども、はい、メモと音声を丸ごとエヴァーノートに自動記録することができるんですよね。
はい、
わかります、
ま、よくわからないですね、はい、
で記録するにはねこのペンの他に専用のノートを使うんですね、
はい、
で専用ノートには見えないぐらいの細かい模様が印刷されていてねペンに搭載されたセンサーがこの模様を読み取って記録するという仕組みなんです。ペンはね音声を記録してこれだけでも IC レコーダーの代わりにはなるんですけれども、はい、例えばね会議の途中でメモを取り忘れたという時には専用ノートに書いたね文字にタッチすればその時点から音声を再生することができるんです。
なんすかそれ要は、うん例えば何かの講演会があっている時に、うん、そういえばこの部分でこのメモを取ったよなって思ってその文字の部分をタッチすればその時の講演の音声が再生されるってことですよね。
そういうことですね。
しかも書いた文字もエヴァーノートに自動で登録されるってことですよね。超未来じゃないですか。でやっぱりこの超未来にですね惹かれた方が多いみたいでですね、このスマートペン先月末に発売されたんですが、
はい、
4月の予約開始時点ですでに1250台以上受注していたと、うん、でこの製品はもともとアメリカのライブスクライブという会社が去年発売したものなんですが、うん、このライブスクライブがエヴァーノートと業務提携したので自動登録ができるようになったということなんですね、うんはい、ちなみにその専用のノートにはですねFacebook だとかドロップボックスのマークもあって、うん、今後は連携するサイトを増やしていくことも考えているということなんですね、はい、
実際にね使ってみたんですけれどもね、はい、無線 LAN に接続した状態ならば特別な操作をしなくてもエヴァーノートに数秒でね記録されるのでとても便利だったんですよね。ただねペンの角度が悪いと反応しないこともあるということなので、
はい、
操作に慣れるには何回か練習がね必要になってきそうですね。その4 UV カットランドリーデタージェント。
春から夏というと紫外線が気になる季節ですよね、
はい、
最近では紫外線カット効果のある衣料ですとか男性用の日焼け止め発売されるといったように紫外線対策への意識は男女を問わず高まってきています。そんな中 NS ファーファジャパンは洗うたびに衣類の紫外線カット効果がアップするという衣料用液体洗剤UV カットランドリーデタージェントを発売しました、
ね、ちょっとまた洗剤進化ですねっていう感じですね。でこの NS ファーファジャパンはね2008年から粉末タイプの紫外線カット洗剤を発売していて今回液体タイプとしてリニューアルしたんですね、
はい、
で洗濯を繰り返すことで衣類に紫外線吸収剤が蓄積されてこれがね紫外線を熱エネルギーに変えて皮膚に到達する前に放出するんですって。
へ
ーですよね、
はい
あとその柔軟剤とね合わせて使うと紫外線カット効果は大幅に高まるんですね、はい、で柔軟剤を使うと衣類の表面はプラスイオンっていうのを帯びるんですけれども、紫外線吸収剤はマイナスイオンを持っているので互いに引き寄せ合って紫外線吸収剤の衣類への定着率が高まるということです。
なんかすごい技術なんですけれども、うん、これ要するに繊維の間に紫外線吸収剤を残していくっていうことじゃないですか、うん、そうなると気になるのが肝心の洗浄力はどうなんだっていうことなんですけども、うんうん、
一応その洗浄力の面では一般的な洗濯洗剤と、まあ、そんなに遜色はないんですね、はい、ただし紫外線吸収剤がね衣類に溜まっていくので、はい、淡い色の衣類はやや白っぽく見えるようになる可能性があるということなんですね。
うん、
なので衣類によっては使い分けた方がいいかもしれないですね。その後ネット選挙解禁。
今までいろいろ議論されてきたんですが、はい、この夏選挙期間中にブログや SNS を使って情報発信ができるというネット選挙ようやく解禁されます。
そうですね、今回の、ね、改正のポイントというのは公示、告示の後もウェブサイトだとかツイッター、フェイスブックといったねソーシャルメディアでの選挙運動が認められたということなんですね。で今までは禁止されていた選挙期間中のウェブサイトの更新だったりとかソーシャルメディアによる投票の呼びかけができるようになったんです。
なるほどですね、
そしてねその政党や候補者だけではなくて一般の有権者がウェブで投票を呼びかけることもできるんですね。ただし投票を呼びかける電子メールを送信できるのは候補者と政党に限定されたんですね。迷惑メールが横行するのを防ぐためですね。
確かにそうですよね、まあ、これまでも選挙期間以外のネット活用は認められていましたから、うん、このネット選挙の解禁が直接的なインパクトを与えるのは選挙期間中の2週間ちょっとだけとも言えますよね、
うん、なんですがねある選挙プランナーは選挙の後にフェードアウトせずにネット上でも存在感をね発揮していく努力というのが全ての政治家に必要になってくるというふうに指摘してるんです。
なるほどですね、選挙の直前公示の直前までものすごい一生懸命いろいろ書いてるんだけど、はいはい、選挙終わった途端もう完全に放置みたいなサイトを見たことあります、
ね、うんうん、つまりねこれは政治家にとってネットを使った継続的なコミュニケーションの積み重ねということなんですね、これが今後は重要になってきて夏の参院選はねそのスタートと言えるんですね。
実際これを受けてですね、うん、各政党では今さまざまな勉強会だとか研修会が開かれているそうですね、うん、
なりすまし対策だとか誹謗中傷への対策そしてソーシャルメディアの活用ビッグデータ分析の活用といったような勉強会が開かれているようなんですよね、うん、でその講師を務めるのはほとんどの場合関連サービスを手掛ける IT 企業の担当者なんですね。
ということはその今回のネット選挙の解禁というのは、うん、政党だとか政治家だけではなくて、うん、関連サービスを提供する会社にも影響が出そうですね。
そうなんですよね、そこでね今回の解禁でどんな企業が恩恵を得るのかその実情を探ってみたんです、詳しくは番組後半でお伝えします。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はネット選挙解禁勝者は誰かと題してお届けします。
この場合の勝者っていうのはどの政党党派が勝つかということではなくて
ではないです ね
市場として見た時に誰が勝つのかっていうことなんですが、はい、番組前半では今回の改正公職選挙法によって政党や候補者がネットを活用する一方、うん、新たなチャンスを得る企業もあるという結論でしたよね。
そうなんですね、改正公職選挙法が4月に成立してから新たなビジネスチャンスにね結びつけようといろんな企業が活発に動き始めました、うん、ただその一方で、実は困っているのがプロバイダーなんですね、
はい
はい、選挙運動中に候補者への誹謗中傷がねサイトや掲示板にあふれる可能性ありますよね。
もう十分考えられますよね、
うん、でこうしたその誹謗中傷に対してプロバイダーは候補者から要請があった場合にね書き込んだ人に連絡をして反論がなければ2日間待って削除できるんですね。なんですが反論があれば内容を検討しなくてはいけません。 そしてその表現の自由の問題もあってね、誹謗中傷に当たるかどうかというその微妙なケースではね、なんか難しい判断迫られてくるわけですね。
まあ、批評なのか罵倒なのかっていうところのね、うん、線引きって一概にバサッと切れるものではないですからね。まあ、ネットでは顔が見えないだけに怖い部分があるというのは確かなんですが、あとそのネット選挙で心配されるのがやっぱりこうなりすましによるその議員だとか政党の偽サイト、あるいは偽メールなんですけども、
そうですね、政党や議員がねネット解禁にあたって最も神経を使っている部分がそこなんですね。
ですよね。
有権者との直接の接点でもあるのでね、セキュリティの強化はどの政党にとっても大きな課題なんですね。
まあ、当然懸念があるわけですから、それに応える供給があると思うんですけれども、はい、提供側の IT 企業の動き、こちらをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、例えばねアンチウイルスからサイトの証明書までね、トータルなセキュリティを提供しているのはシマンテックですね。シマンテックの EVSSL 証明書というのはね、自民党が2011年に党本部のウェブサイトに採用して、この4月には所属の国会議員のサイトにも導入したんですね。で、公明党も党本部および地方議員も含むおよそ3000人の所属議員のウェブサイトへの導入というのを決めていて、順次ね導入が進んでるんですよね。
この EVSSL 証明書っていうのはどういったものなんでしょうか。
はい、この証明書をサイトにインストールすると、閲覧者が主要な、ね、ブラウザを使ってアクセスした時にブラウザのアドレスバーが緑色に変わって、政党名などが漢字で表示されるんですね。で、これでなりすましサイトではなくって政党や議員の公式のサイトであることが一目で確認できるんですね。で、一方で GMO グローバルサインというのは同じようにね、そのなりすまし防止のための電子証明書を無償でね政党に提供しているんですよね。すでに自民党、民主党、日本維新の会、みんなの党、社民党が採用を決めたんですね。
まあ、そのネット選挙市場というのは生まれたばかりなわけですが、すでに熾烈な競争が始まっているということですよね。あとですね、まあ、先ほどもちらっと出ましたけれども、なりすましと同様にこう政党あるいは議員側から不安を訴える声が多いのが誹謗中傷あるいはデマの情報ですよね。
これに対してはね、ソーシャルメディアの活用だとか投稿監視サービスを提供しているガイアックスというところがあって、ここではね、政党や議員向けに投稿監視サービスの提供というのを始めたんですよね。で、これはどういうものかというとね、ネット上の投稿をキーワードで検索して洗い出して、監視オペレーターが一つ一つ、目視するんですね。そして誹謗中傷に当たる言葉というのを、見ていくわけですね。で、その上でリスク発生の可能性を定期的にリポートするというサービスなんです。400人の、ね、監視オペレーターが24時間体制でウォッチしているそうですね。
この IT 時代に人力で監視っていうのもまたすごいですよ ね。どんだけコストかかるんだろう。
さらにね、ガイアックスはソーシャルメディア上の投稿をね、登録したキーワードに基づいて集めてスマートフォンで管理できるアプリ、選挙対策ピッカーというのも開発しました。こちらはね、各政党議員に無償提供を始めてるんですよね。
本紙見てみるとですね、このリスク対策とともにガイアックスの方ではウェブサイト、ソーシャルメディアの活用支援サービスというのも行っているそうです。で、このガイアックスの売りっていうのは対企業用で培ってきたインバウンドマーケティングの手法を駆使しているということなんですね。議員のサイトを作成したり、ソーシャルメディアの運用支援をする場合は、ユーザーの流入経路によって発信する情報の内容を変えていくと、つまりどこからどういうふうにリンクしてその政党あるいは議員候補者のサイトにたどり着いたかっていうのが流入経路のことですよね。
そうですね。例えばね、議員の個人名で検索をかけたユーザーがいたとしますよね。そうするとその議員に興味がある可能性が高いじゃないですか。なので詳しい活動内容のページへ誘うわけですね。あと子ども支援といったキーワードで検索をかけたユーザーはね、その議員がまとめた子ども支援に関する資料のページへ自然に行き着くようにするんですね。つまりその有権者の関心事だとかね、世の中への要望に応えるコンテンツを提供するということで、政党や候補者との 距離を、ね、縮めていくという方法とでですね、
まあ、これまでの選挙運動ならポスティングあるいはハガキの郵送などが担ってきた部分というのを、ネット上のコミュニケーションが一部肩代わりするという形になっているわけなんですが、はい、今回日経トレンディ本誌7月号ではですね、各政党対象にネット選挙への対応についてのアンケートを行っています。で詳しくはぜひこちら記事の方をご覧いただきたいんですが、誹謗中傷デマ対策ですとか、あとウェブサイトそのものの活用といったネット選挙への対応というのは、実は政党によって温度差が結構あるんですよ ね、
そうですよね。
ただ、ちょっと思ったのが、どの政党も同じように力を注いでいることがあって、それが動画配信サービスの活用っていうところなんですよね。
そうですね、ニコニコ動画を運営する、ね、ドワンゴによるとね、政治は以前から人気の高いコンテンツなんだそうですね、で生放送を自由に配信する、ニコニコチャンネルというのはすでに8つの政党が開設していて、個人チャンネルを持って頻繁に生放送をしている、ね、議員も多いんですね。
で4月に千葉の幕張メッセで開催されたニコニコ超会議2というイベントの方ではですね、自民党、共産党、維新の会、民主党が特設ブースを出展しました。で中でも大変な盛り上がりを見せたのが、外戦車を持ち込んでですね、安倍晋三首相も来場した自民党ブースだったんですよ ね、 これね。
そうですね、これ本当に話題になりましたよね。ニコニコ動画は3300万人の登録会員のうち、ね、4割が20代2割が30代なんですね、で政党にとって若者に集中的にアピールするには最適な場所と言えるんですね。ただそのドワンゴはね、政党がチャンネルを開設するだけではもはや注目されないというふうに言ってるんですよ、
はい、
でネットで話題になりやすい情報を配信して、ユーザーのコメントにも適切に反応することが必要になってきていて、まあ、チャンネルを開設したら情報をアップし続ける努力も欠かせないということなんですね。
あの冒頭部分でもおっしゃってましたけれども、結局は継続ってすごく大事なんですね。
そうですね、
あの選挙対策っていうことで付け焼き刃的にネットに手を出しても、難しいっていうことになるんでしょうね。
そうですね、その辺ユーザーはね、もうしっかり見ているということですよね、はい、でネット選挙解禁を受けて、ある選挙プランナーのところにはね、毎日のようにいろんな会社がサービスの売り込みに訪れているそうですね。今後は企業相手のノウハウを持つ会社が政党や政治家向けにね、サービスをカスタマイズして提供する形というのが増えていくのかもしれないですよね。
一般企業を相手に実績を積んできた IT 企業が、政治のビジネスでも優位に立っているというのは間違いなさそうですね、
はい、
さあ今発売中の本誌日経トレンディ7月号には、今回ご紹介した内容をより詳しく説明しています。パワーピックアップ、今週はネット選挙解禁、勝者は誰かと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、ホテルとかですね、あの旅行の予約サイトのエクスペディアの新しいサービスをご紹介したいと思います。
エクスペディア、はい、
はい、エクスペディアがですね、今年に入ってから非常にたくさん、ニュースというかですね、新しい取り組みを始めておりまして、最新の情報としては、5月の21日よりホテルの予約をすると200円につき1ポイントの T ポイントを付与するようになりました。
エクスペディアが T ポイントをつけるんですか。
はい、
へー、
まあ、世界最大の、旅行予約サイトが日本最大の共通ポイントと手を組んだと。
実際今発売中の日経トレンディ7月号でも、その辺のね、提携ですとかポイントみたいなものについては記事がありますけれども、
今回のポイントの面白い点はですね、楽天トラベルであれば楽天グループ内で使えるポイントを付与していた、
そうですね、
あるいはジャランであればリクルートのサービスで使えるポイントを付与していたということなんですけれども、今回のエクスペディアの場合は T ポイントを付与するんですが、その T ポイントをエクスペディアで使うことはできないんです。
できないんですね、
はい、
What? 、
今後できるようにしていこうという計画はあるんですけれども、当面はできないと、要するにポイントを付与して、それを、ファミリーマートであるとかツタヤであるとか、外部のお店で使ってもらう、それでいいという考え方なんですね。
なるほど。
要するに、そういった共通ポイントを付与することによって、今までエクスペディアに 来ていなかったお客さんを呼ぼうっていうそういう狙いで、導入したということです。
なるほど、ね、
他のところはねどちらかというとそうやって囲い込みっていうか、はい、っていうところじゃない戦略っていうことなんですか。
そうですね、エクスペディアは日本国内でもまあそれなりの知名度はあるんですけれども、うん、海外旅行のサイトだというふうに思われていて、うん、実は国内ホテルをまあ予約するというところではほとんど使われていないんですね。
確かにそうかもしれないです、イメージがあんまりないですね、
は
い、
ただ実際には、うん、国内のホテルも、うんまあ、それなりに件数持ってまして国内予約もできると、うん、そういう意味で、うん、まあ改めて国内旅行にも使ってもらいたいということで、うん、新規顧客の獲得を目指しているということですね、う
ん、なるほど、はい。まあ、このようなウェブ上のサービスっていうのはどうしてもそのポイントみたいなものがこう反則材料としてすごく重要になってきますから、はいまあ、Tポイントはエクスペディアと組んだっていうのは、はい、この旅行の宿泊予約、はい、あるいは旅行そのもののサイトという、ねはい、領域においてはターニングポイントになる可能性がありますよね、
はい、そうですね。あとトレンディ的にはテクニックもありまして
出た
エクスペディアというのは今までそのポイントとの提携がなかった代わりにですね、うん割引クーポンというものを頻繁に発行していました、うんうんはい、でこれは継続していくということなので、うん、そしてそれに加えてさらに T ポイントも付与するということなので割引を効かせた上にそれに対して200円で1ポイントの T ポイントをつけることができると。
エクスペディアって、最低価格保証なんかもしてるじゃないですか、はい、でなおかつそういうふうにクーポンがあって、うんはい T ポイントをつけてっていうふうになると、はいまあ、対抗勢力としてはかなり手強い感じになりますよ ね、
すね、はい、国内のホテル予約に関しても、うん、今年から最低価格交渉を始めてますので、うん非常に強い勢力になるのではないかなと思います。
なるほどですね、
はい
それではヨッシーズスコア参りましょう、このエクスペディア新しいサービスですね、うん、T ポイントとの提携ですが、はい、ほにゃらら度を10点満点でお願いします。はい
お得度7点でお願いします。
7点、
はい、微妙なところ
ですね。微妙な、はいうん
微妙なところは2つありまして、うん、1つは、まあ、ポイントのですね付与率が 0.5%、
うん、あ低い
若干低いということですね、うんうん、でもう1点はですねエクスペディア、まあ、国内に関してはさすがにですね楽天やジャランのように日本国内全部を網羅するのは難しいということで、もともと海外からのインバウンドの需要を取り込むというですね、まあ、戦略もあったことから、まあ、要するに大都市圏のホテルを中心に、取り扱いが多いと、まあ、逆に言うと、まあ、楽天とかですねジャランのようにあまねくその地方の小さなペンションとかまで網羅してるわけではないという点で、うん、若干使える場所が限られるというところが、うんまあ、ちょっと減らした理由ですね。
なるほどですね、はい、いや非常によくわかります、はい、ということでヨッシーズチェック来週もヨッシーさんの気になる商品サービスをお届けします。今回ご紹介したのは世界最大の旅行予約サイトエクスペディア、こちらの T ポイント提携についてでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということなんですが、はい、実はですね、今回の週刊日経トレンディ、通算299回目ということは来週が300回目ということになるんですよ。
なんと300回、すごいですね。
すごいですよね。
この前200回やったような気がしたんですけどね。
ついこの間のような気がするんですけどね、
で特別企画っていうのはあるんですか。
それについてはですね、はい来週聞いてください、
はいはい、週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。